大項目、留萌市の教育振興について、中項目1つ目、市内の中学校の生徒数について行います。現在市内の中学生は420名ほどしかいません。私が中学生だった頃、40年前と比べると非常に減少していると思います。現在は留萌小学校から江南中学校へ、他の小学校からは留萌中学校へ進学となっていますが、今は部活やその他の事情により子どもが行きたい中学校を選択できることは子どもたちの成長にとって大変良いことだと感じています。そうした中、江南中学校と留萌中学校では毎年生徒数が100名から150名程度の生徒数の差があり、江南中学校の生徒数は少なく、市内の生徒数のバランスが取れていない状況にあり、今後も人口減少等が続く中で、さらに学校数を保つことが難しくなっていくと考えますが、学校区の見直しなどの検討をされているのかお聞かせください。中項目2つ目、教員の勤務について。現在、国が進める働き方改革では、子どもが予測不可能な未来社会を自律的に生き、社会の形成に参画するための資質、能力を育成するため、学校教育改善、充実が求められています。また、学習指導のみならず、学校が抱える課題は、より複雑化、困難化しているものと思います。そうした学校状況の中、近年では、新型コロナウイルス感染症対策や ICT の推進など、教職員の業務は増加しているものと思います。そうした中、留萌市の教職員の時間外の削減や、教職員一人一人の業務の軽減、教職員の増加などについては、学校運営において重要なものと考えますが、留萌市アクションプランの中で定めているものと思いますが、取り組み状況についてお聞かせください。3つ目はスポーツ振興について。現在、道内の各市町村では、スポーツ合宿誘致に力を入れており、留萌市では、卓球メーカービクタスとの包括連携協定を締結し、子どもたちに夢と希望を与える取り組みを目指し、とても素晴らしいことだと感じています。ぜひとも卓球を通じて、卓球の町留萌と呼ばれるくらいまで目指してほしいと思います。卓球は3歳から100歳までできるスポーツです。ぜひ議員の皆さんも一度卓球をしてみてはいかがでしょうか。現在、留萌市には市内で卓球教室を開いている方や、ビクタスから素晴らしいコーチが来ています。名コーチがいるということは、コーチを追っかけて道内各地から子どもたちが留萌で指導を受けたいと集まるものだと思っています。始まったばかりの取り組みだと思いますが、今後の展望についてお聞かせください。以上、1回目の質問です。よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。 米倉議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、留萌市の教育振興についての中で、中項目3点目、スポーツ振興として、卓球によるスポーツのまちづくりの推進における今後の展望についてのご質問でございますが、令和3年11月5日に、株式会社ビクタスとの包括連携協定を締結し、卓球を通じた子どもたちの競技力の向上や市民の健康増進、卓球によるスポーツのまちづくりの推進などについて、相互に連携、協力しながら、地域活性化に向けた取り組みを進めているところでございます。令和3年4月1日より、株式会社ビクタスより、市職員として指導者人材を派遣いただき、市内中学校、高校生の子どもたちの競技力強化に向けた練習サポートや、地域住民の卓球を通じた健康づくりへの支援などに取り組んでいただいているところであり、全土、全国大会での活躍のほか、優秀な指導者を求めて、留萌へ家族での移住につなげるなど、短期間でさまざまな成果が見え始めたところでございます。市といたしましては、卓球によるスポーツのまちづくり、健康のまちづくりの推進に向け、子どもたちの卓球競技力向上などへの取り組みを通じ、子どもたちのチャレンジする環境や夢を後押しし、積極的な留萌の情報発信に努めながら、優秀な指導者の継続的な確保と、新たな指導者の育成や、長期にわたって越境学生を受け入れる環境の整備、3歳から100歳まで取り組める卓球の特質性を生かした市民の健康増進に向けた取り組み、さらには卓球などのスポーツを通した留萌の新たなまちづくりの PR を展開し、地域活性化を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
米倉議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。はじめに、大項目1点目、留萌市の教育振興の中で、中項目1点目、市内の中学校の生徒数として、現在、市内の中学校2校では、生徒数のバランスが取れていない状況にあるが、今後における地域の人口推移などから、学校区を見直す考えはないのかというご質問でございますが、学校の適正配置につきましては、少子化、人口減少が見込まれる中で、適正な学校規模による適正な学校配置の考え方や、子どもたちの教育環境整備の在り方などの基本的な方針を取りまとめた留萌市立小中学校適正配置計画に基づき、平成24年度に沖見小学校と留萌小学校を統合し、平成25年度に幌糠小学校を調整小学校へ統合し、平成29年度に北港中学校を根南中学校へ統合したところでございます。北港中学校を根南中学校へ統合後の中学校区別の生徒数は、平成30年5月の時点では、根南中学校は162人、留萌中学校は293人でしたが、令和3年5月の時点では、江南中学校は139人で23人の減少、留萌中学校は281人で12人の減少となっているところでございます。また、学校区内の人口は、平成30年4月の時点では、江南中学校区は9252人、留萌中学校区は1万3419人となっておりましたが、令和3年4月の時点では、江南中学校区は8493人で、 759人の減少、留萌中学校区は12,676人で743人の減少となっており、江南中学校区で少し人口減少が進んでいるところでございます。中学校間の生徒数のバランスに大きな差がある場合、部活動への影響や学校としての適正規模を維持していくことが困難になるなど、生徒数のバランスを考慮すると学校区を見直し、均衡となる再編成の検討が必要となりますが、居住する場所によっては通学距離が延長となり通学条件が変わる可能性もあり、慎重な議論が必要とされるところでございます。また将来人口の推移により出生数が減少し就学年齢層が減少となった場合には、現在の小学校5校中学校2校の体制を各学校の建築年数などから統廃合による校舎の整備なども想定されているところでございます。今後も人口減少や少子化の進行が予想されていることから、人口統計調査などの客観的なデータに基づく児童生徒数の推移を見据え、適正な学校区についての検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、教職員の勤務として市内の小中学校教職員の時間外在校等時間の縮減に向けては、留萌市アクションプラン第2期により進めているが取り組みの状況についてのご質問でございますが、留萌市教育委員会では平成31年2月に令和2年度までを取り組み期間とする学校における働き方改革留萌市アクションプランを策定し、これまで必要な見直しを行いながら教職員の在校等時間の縮減に向けた取り組みを進めてきたところでありますが、第1期アクションプランの最終年度である令和2年度における時間外在校等時間の状況につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために臨時休業等があったことや、また過去のデータがないことから客観的な比較分析はできませんが、アクションプランの推進によって一定の縮減効果が認められる一方で、全体的な傾向としては教頭先生や部活動の指導などで小学校よりも中学校において時間外勤務が多い傾向が見られるなど、教職員が長時間勤務となっている実態が明らかであると認識しているところでございます。現在におきましても市内の各学校では新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら子どもたちの学びを最大限に保障するという観点に立って学校教育活動に取り組んでいただいている状況ですが、新型コロナ対策やギガスクールなどの業務により在校等時間が増加しており、新たに増加した教職員の業務負担を軽減するためにも、これまで以上に実効性のある取り組みを進めていく必要があることから、令和3年7月に令和5年度までを取り組み期間とする留萌市アクションプラン第2期を策定したところでございます。学校における働き方改革の目的であります教職員がこれまでの働き方を見直し、自らの事業を磨くとともに日々の生活の質や教職員人生を豊かにすることで健康的に過ごすことができ、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるよう、教職員の在校等時間の上限減少に向きましては、時間外在校等時間を1ヶ月で45時間以内、1年間で360時間以内を目標に重点的に取り組む事項としているほか、令和5年度から予定されております土曜日曜日の部活動の地域移行など他の施策や勤務時間等に関する制度の活用を含め、日々の教職員の業務や勤務時間の縮減を図る取り組みを着実に進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
米倉議員。
はい、平成29年に北港中学校と港南中学校が統合いたしました。この留萌中学校と港南中学校の生徒数の差っていうのは、まあ、100人から150人ありますが、これ何年前からこんな100人から100人近くから差があったんですか？これ
教育長、
古い資料のはちょっと持ってはいないんですけども、平成28年5年前もですね、留萌中学校では267名、港南中学校で165名ということで、約100名の差があったということでございます。まあ、それがずっと依然となりますと、その差がもうちょっと縮まってたんではないかと思うんですけども、ちょっと手元に資料がないものですから、そのようなことでお答えさせていただきたいと思います。
米倉議員。
はい、僕は6年前の資料を見て、6年前からもありました、実は。でもそれ以上前からこれだけ差あるっていうことをね、ずっと留萌市は何もしないでしてきたっていうのは、何か理由があるんですか、これ。
教育長。
はい、お答えいたします。中学校のお話でございますけれども、その下のそのいわゆる小学校、その小学校の学校区、通学区域、そこら辺を念頭にですね、まず小学校の方の方を、いろいろ統廃合を進めてきたということだというふうに思っております。
米倉議員。
いや、そういう意味じゃなくて、留萌小学校は港南中学校、よその学校は3つの高校、中学校行きます。でも留萌小学校が生徒少ない、おのずと1個しかないですよ。でもそれも何年も同じ少ないままに、どうして留萌市が、だから先ほども大きな差がってあったんだけど、留萌市は何人で大きな差って思ってるんですか、これ。
教育長。
はい、お答えいたします。特に何人の差が大きいのかということではなくて、各学校ですので、それなりの1学年の学級数、最低でも複数2学級あるような、そういった小学校の体制というものを念頭に置いて、今まで学校の在り方というものを検討してきたんだというふうに思っております。
米倉議員。
僕は昔のことは、昔はたくさんいました。でも今留萌中学校と港南中学校が160名も差があるということは、これは大きな差だと思います。やっぱり先ほども部活動とか、いろいろ吹奏楽いろいろありますが、団体競技はできなくなってきます、そういう少ないと。でも留萌市の返答で、ね、早急に考えますって答えは教育の言葉から出ませんでしたが、僕はこれ早急に明日でもね、考えていく、子どものやっぱり同じくらいな生徒数にしていくようなことをさ、考えるべきじゃないですか、これ。もう早急に明日からもう検討に入るべきだと思うんですが、どうですか、これ。
教育長。
はい、お答えいたします。中学校というよりも、まずその下の小学校区をどうするのかということだと思います。留萌小学校、今1学年2クラスの学校でございます。また東港小学校が1学年2クラスを切っているような状況ということもございます。それで港南中学校のことをネットに考えますと、東港小学校区の方の通学区を見直しして留萌小学校に編入するというようなことを考えていかなきゃならないのかなと思っておりますけれども、やっぱり学校の今の使っている校舎の関係もありますし、またそれぞれの留萌中学校区の他の小学校の関係もございますので、そこら辺もやっぱり将来の人口推移、子どもたちの将来の推移、そういったものを念頭にですね、考えていかなきゃならないと思っておりますので、特段検討はしないとは言いませんけども、そういったようなことを念頭に将来人口推移も踏まえて考えていかなきゃならないというふうに考えております。
米倉議員。
はい、いろいろやっぱり小学校から分けていかないと難しい問題だと思いますが、本当に難しい問題です、これは。 でもやはりどっかって早めにもうね、学校一つにするなら簡単ですよ。でも二つある以上はね、ある程度区域を変えて生徒数をもう少し増やすような形を取っていってください。あと次、あの二つ目の教職員の踊ってないよ。次2番目教職員とか、順番やってる。やってるよ。教職員の、あの先生の今先生方は部活動を持っている人たちがその外部にコーチをになりなさいとかいろいろ問題になっていますが、留萌市はどういうふうに取り組もうとしているんですか。それは
教育長。
はい、お答えいたします。教職員の先生方の負担軽減のための部活動の地域移行ということでございますけれども、あの文部科学省では学校の働き方改革を踏まえた部活動改革を推進するために、休日のまずは休日の部活動の段階的な地域移行といったものを令和5年度から順次進めていこうということで、本年度もモデル地区でさまざまな実証実験を行っているところでございます。あのこうした中で、あの留萌市におきましてもですね、あの先行している道内の取り組みの事例、そういったものを参考にさせていただいて、学校の中学校の学校の先生、さらには保護者の方にアンケート調査を実施しているところでございます。そういった調査結果を踏まえまして、また他の市の取り組み状況などを参考にして、あの留萌のスポーツ協会、さらには校長会などとも意見交換をしながらですね、部活動の地域移行の取り組みに向けて検討を進めている状況でございます。
米倉議員、
本当にあの国か道中道からのそのこういうのってすごい大変で、なかなかこれ先生方も大変だなと思いますが、部活のやりたい先生ってやっぱり部活がそのスポーツが好きだからやる先生が多いと思います。だから留萌市も独自にやはりそういう一生懸命やってく部活がやってくれてる先生にね、やっぱりスポーツ振興じゃないですけど、留萌市が独自にその先生の手当を出すとかっていうふうなもう時代になってくると思うんですが、いかがですか。これ
教育長。
はい、お答えいたします。まあ、あの今問題になっているのは、あの学校の先生のその時間外の勤務時間が多いということで、それを解消するために、あの、まあ、中学校 の, その部活動をの先生方が担っている部分を、まあ、休日においては、まあ、地域の方々の力を借りて学校の先生の負担を軽減しようというような取り組みを進めていこうとしているところでございます。まあ、そういった中で、米倉議員おっしゃる通り、先生の中には部活動をやりたいという先生もいらっしゃいます。ですから、そういった先生方の思いをこう実現するためには、その休日にはその学校の先生という立場でなくて、まあいわゆるその一市民というか民間人になっていただいて、まあいわゆる兼業するということになるんですかね。そういった形で部活動の指導をできるようにしていきたいということを今あの検討しているといいましょうか、実証実験しているというようなところでございます。
米倉議員、
本当にね、先生方昔40人もいたとき一生懸命やって、今20人ぐらいでいろんな業務があって大変だと思いますが、まあ留萌市も協力できることは少しでも協力していってほしいと思います。最後3つ目の、この留萌市は今卓球の町に生まれ変わろうとしています。今後さらなるスポーツ振興が期待されますが、財源はどのように確保していくかお聞かせください。
市長。
はい、まあ、取り組みに対するあの財源ということですが、 まあ、現在、ふるさと納税の中で、スポーツを通じて、子どもたちの夢を応援する取り組みとして、まあ、卓球の競技力強化などに対する、寄付金を募り、事業費に活用させていただいているところでございます。また、多くの寄付金を集めるため、包括連携協定を締結した株式会社ピクタスの協力を得ながら、ホームページやインスタグラムなどを活用して子どもたちの卓球の取り組みを周知していただく、また財源確保に努めているところでもございます。今後においてもふるさと納税の活用をはじめ、国などの交付金や企業版ふるさと納税など他の財源の有効活用も検討しながら、持続可能な事業構築に向け安定した財源の確保を目指していきたいと考えているところでございます。
米倉議員。
これちなみに一番最初にパッと出てくるスポーツ、子どもたちのスポーツっていうのは金額とかは何本集まったとかって言えるんですかね。これ
暫時休憩します。再開しいたします。地域振興部長。
はい、お答えいたします。今ちょっと概算ではございますが約700万ほど集まっているということでございます。以上です。
米倉議員。
700、すごいですね。350万は使えるということで、この本当に取り組みっていうのは さ先が長くて終わりがないような取り組みだと思ってます。だから留萌市に350万子どもたちに使ってくださいという事業費があるということは、すごく卓球の町になるには最高な資金だと思います。また市長に任せますっていうお金もあるんですよね、ふるさと納税には。だから留萌市は、まあ、300万スポーツだと6億7千万は市長に任せますっていう金額なので、十分にビクタスポーツの町取り組むには安泰ではないですけど、財源は安泰だということでよろしいですね。
市長。
まあ私としてはですね、やはり、まあ、スポーツ全体を意図としているということもご理解をしていただきたいと思いますが、ただ、まあ、現状としてはビクタスさんとの連携も含めて、まあ、卓球を、まあ、重点的にという形になろうかと思いますが、まあ、今後も引き続きですね、やはり財源の確保をしながら、その広い、その長い、事業としていければというふうに考えているところです。
米倉議員。
留萌のスポーツが卓球が盛り上がると周りのスポーツも必ずと盛り上がってきますので、やはり今はもう卓球に力を入れましょう。入れていくのに次のスポーツが盛り上がりますので、それと素晴らしいビクタスのコーチが留萌にいます。そして女の子が10月8日に高校生以下の大会で優勝準優勝しました。知名度を上げました。留萌なんでビクタスがいるんだ、なんで留萌が強いんだと北海道中大騒ぎだったと思います。そこで他の地域から学生を呼ぶ、まあそこまでは行ってないと思うんですが、留萌に素晴らしいコーチがいたら留萌に行きたいな、留萌の高校行きたいなっていう子どもが道内で増えてくると思いますが、でも留萌には下宿先があまりありません。そのことを考えて、人がビクタスの卓球のためにビクタスがいるから卓球をしに行きたいと留萌に行っても、そういう下宿先がない子どもたちは来なくていいって言うわけにはいかないんで、市長はこれについてどういうふうに考えているかお答えください。
市長。
はい、まあ本当に、この問題、というか課題となってきているというのは私も重々認識をしているところです。まあ 現在、留萌市内においての本当に下宿と、まあ、学生を受け入れる環境がなかなか整備されてないという中で、まあ、現在は、クロスカントリー、含めて、男性と、まあ、男子と女子というような状況で、まあ、男子の環境についてはなんとかなっているというふうに、確認をしているところですが、まあ、やはり、女子の問題というのが非常に、課題となっているというふうに思っております。まあ、今後もですね、やはり、留萌としてはその学生を受け入れていただくための、まあ、留萌版の、まあ、里親制度、まあ、などの、まあ、仕組みなど、やはりこう早急に考えていかなきゃならないというふうに思っておりますし、また一定程度、やはり必要な数が出てきた場合には、まあ、学生寮のというのを考えていかなきゃならないというふうに判断をしているところであります。
米倉議員。
そうですね、子どもたちが留萌高校に行きたいとかって言って住むとこないから来なくていいとかっていうわけにいきませんよね。やはり卓球の街目指している以上はやはりいろいろ考えてもらいたいと思います。あとビクタスさん2年契約と言ってましたが、2年じゃ卓球の街にならないと思うんですが、本当に何年いてもらって、この事業っていうのは本当に先が見えない事業だと思うんですが、今今年の4月からなったばっかりですが、2年じゃ卓球の街になりませんよ。市長はこの構想は一応何年を見てビクターさんにコーチ派遣をしてもらいたいと思っていますか。
市長。
まあビクターさんにはですね、まだ、まあ、直接的なお話はさせていただいてないんですが、やはり、まあ、夢を、現実にするためには、また私から言ってることじゃなくて、先般松下社長がお話になった経緯でいくと、やはりTリーグまで、というお話がありました。まあ、それを考えると、今中学校1年生の、学生がやはり少なくても高校を卒業するまで、6年間はやはり必要なんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、できれば限りなく、指導していただけることが一番理想だというふうに私も思ってます。ただ当然今の段階でのビクターさんとの契約においては2年間ということになっております。まあ、今後十分お話をしながら、本人ともいろいろ検討させていただきながら進めていければというふうに思っております。やはり私も、ビクタスの社長と同じ夢を見たいというふうに思っております。以上です。
米倉議員。
はい、ぜひ留萌は卓球の街になるんだから、やはりビクタスに何年もいてもらいたいと思います。市民は今留萌が卓球の町になっていることはあまり知らない人が多いです。実はでも今いる子どもたちが一生懸命頑張ってくれて、よその北海道の大会で知名度を上げてくれると、盛り上がってくれたら市民もあーってそこの後からついてくるんで、やはりこれは市長のやっぱり一生懸命、市長が一生懸命頑張ってくれて、また4年間頑張れるんで、一つ最後に留萌はスポーツの街、ビクタスの街になる意欲を聞いて終わります。
市長。
まあ本当に、今この1期目を終わろうとしている私にとりまして、継続的な、施策、これをやはり成し遂げたいという、思い、というのを、まあ、前面に出しながらですね、私としても、まあ、先ほども言った通り、卓球の街留萌、子どもたちと一緒に、 夢を見ていきたいというふうに思っております。今後も皆さんのお力をお借りして、さまざまな予算獲得含めて、また地域の盛り上がりを高めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
7番米倉議員の質問を終わります。